ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さあ、で暦の上ではお盆が過ぎまして、お盆を過ぎたということはすでにですね立秋を過ぎたということで、暑中お見舞い申し上げますではなく、残暑お見舞い申し上げますというのが正しいらしいですが、まあ残暑というよりもまだまだ酷暑が続いておりますが、とりあえず、残暑お見舞い申し上げますと言っておきましょうか。暑い日が続いておりますが、皆様体調崩されてないでしょうか。私は日々冷蔵庫から麦茶を1日数リットルプラスあと他の飲み物も数リットル飲んでるような状況で、一応熱中症にはなってはおりませんが、さすがになかなか日中外で営業活動しているのはきついなと思っております。やはり汗をかくケースが多いので、時間があったら一旦自宅事務所に帰って水のシャワーを浴びてですね、また着替えて出動というパターンが多いわけですが、くれぐれもまだ暑い日が続くと思いますので、熱中症対策気をつけて、お過ごしいただければなと思っております。テレビを見ますとですね、ちょうどこの時期、甲子園がもうそろそろ終わりかけであったり、あとはリオデジャネイロのオリンピックがすごいですね。今回はなんか日本勢結構いろいろメダルを取っておりますが、私やっぱり水泳、もう水泳競泳の競技は終わってほとんど終わってしまいましたが、競泳種目やっぱり釘付けで見ておりました。やっぱりすごいな、やっぱり世界でオリンピック出る人たちは早いなと思いましたし、初日でしたっけ、400m 個人メドレーで金メダルを1号取ってきましたね。すごいなと思います。うちの甥っ子も今神奈川県の高校2年生で頑張っておりますが、あと4年先のオリンピックに出れるかどうかはさあ分かりませんが、まあ、ぜひ4年後の東京オリンピックに出るようであれば応援したいなと思っております。スポーツ絡みで言いますと、9月にですね今年も倉敷国際トライアスロン大会がありまして、この前、大会本部というか市役所から案内がありまして、和集山スカイライン、今年崖崩れかなんかあったんですかね、なんかスカイラインを2周回する、本来なら2周回するところではあるんですけれども、2周回するとちょっと危険であるということで、バイクのコースがちょっと変更になりまして、2周回ではなくて1周にする代わりにちょっと距離、和州山奥の方まで、和州山スカイラインを、日枝方面までちょっと、距離を伸ばすような案内が出ておりました。まあ、トータルの距離が短くなるということで少しは楽かなと思いつつ、私全然調整が進んでおりません。8月28日の FM 倉敷のですね感謝祭の時には 82.8kg になることを目指すようなことを先月言ったような気もしますが、 82.8kg には徐々に近づいてるんですけど、まだかなり遠くにゴールがあるような感じはしております。このお盆はですね結構、高校時代の同級生、まあ、こじんまりと10人ぐらいで集まってですねワイワイガヤガヤやる機会がありまして、我々の高校時代ってもうかれこれ20数年前ですね。私今年45、来月誕生日が来ました46ですので、もう27、8年ぐらい前の話なんですが、普通科高校に通っていたらですね、勉強漬けな毎日で全然面白くなかったんですけど、周りで集まった皆さんは結構高校時代をエンジョイしていたんだなという話がですね、そのこじんまりした集まりでよく分かりました。誰々が誰々と付き合っていたとかそういう話で盛り上がってるんですね。面白いなと思ってですね聞いておりました。まあ私はそんなこともなく、ひたすらなんか勉強ばっかりしていて、つまらない高校時代を過ごしていたような気がします。でそんな中ですね、実は今その高校で、学校の先生をしているメンバーがおりまして、今年たまたま高校総体というのを岡山県、広島県とか中国地方でやっておりますが、その関係で県の 教育委員会の方に、回って、事務方というか高校総体の裏方をやっている同級生がおりますが、今の時代いいよなという話になって、何がいいのかなと思ったらですね、受験にしても何にしてもですね、いろんな情報が転がってるんですね。我々の時代っていうのはそういうものが全くなかったわけではないですけども、受験に関してもそんなにいろいろ情報があったわけでもなく、その、過去問とかを調べようと思ってもせいぜいいわゆる赤本という各大学のですね、過去問集があるぐらいな感じでですね、勉強するにも大して情報がなかった時代に比べて、今の、高校生はいろんな情報が至るところインターネットを調べればですね、各大学の、問題集とかがですね落ちているというか転がっているというか、それを使えばですね結構いろんな勉強がしやすい状況にあるんだなということを確かに言ってまして、確かにそうだなという気はしております。もし私が今の時代の高校生だったらどんな勉強をしてるんだろうなと思ったんですけどね、確かに情報はいかに使うかが重要っていうところで、いろんな大学のたまにですけど、我が家には大学の受験生はいないんですけど、確かに最近転がっている、各大学の過去問を見ていると、各大学やっぱり入試問題いろいろ特徴があるもんだなということを気づかされております。で、入試の勉強したところで世の中そんなに役に立つのかなと思いつつ、でもですね、学力というか考える力っていうのはやっぱり重要なんだなと思いました。とこの地域もなかなか、いろんな歴史があったりします。私の住んでる藤戸天城も結構歴史は古い地域ではありますが、それ以外の地域では結構、海の中に沈んでいた地域も多いという話なんですが、たまたま今年はですね、私倉敷商工会議所青年部のメンバーで水島臨海鉄道、の沿線のガイドブックを作るプロジェクトにも参加してまして、水島の歴史等を調べる機会とかにも恵まれましてですね、結構面白いことがいろんな地域、地元の地域もいろんなことが転がってるんだなという、結局ですねインターネットとかいろんなところに情報は転がってますけど、一番面白いのは自分の足で稼いで拾った情報が一番面白いということに気がつきました。情報の量でいくとですね、やはりインターネットに載ってない情報なんかを調べるにはですね、足で稼ぐ、あとは図書館に行ってですね、前にも言いましたけど、図書館の共同資料のコーナー、倉敷の中央図書館であれば、3階ですね、岡山県立図書館にであれば、2階で、階段で上がって右手の方に結構そういう共同資料がいっぱいありますが、そういうのをいろいろですね、探っておりますと面白いものに突き当たるのではないかと思っております。あと1ヶ月するともう9月後半ということで、そろそろサンマのシーズンらしいということなんですが、サンマといえば、煙が出ます。煙が出たら火事だということなんですけども、この前たまたまですね、倉敷法人会の青年部会で小学生と一緒にですね、消防署、それから警察署を回るツアーに参加しました。倉敷の消防署、実は初めて入りましたけども面白いですね。倉敷の消防署は入ってすぐにですね、消防に関するコーナーがあって地震の体験ができたりですね、暗いところ煙が、出た場合どういうふうに対処するかというところを体験できるコーナーがあったりします。この先9月1日といえばですね、関東大震災があった日ということで、防災の日ということにもなっております。暑い日が続いておりますが、これから先はですね、防災の日といって地震がすぐ来るわけでもないですけども、火事にあった場合どう対処すればいいかみたいなことも学ぶのも必要かなと思っております。サンマの煙は美味しいんですが、私そろそろ頭の方から煙が出て何を喋ってるのかわからないような状況になってきました。いや、熱中症でしょうか。そんなことはないですね。というわけであっという間の10分間でした。さあ、来月トライアスロンが終わった後の放送で、トライアスロンの結果が出ておりますが、さあどんな結果になっているでしょうかね。無事に完走できていればいいと思いますが、皆さんくれぐれも怪我のないように参加しましょう。というわけで、残り少ない8月しっかり皆さん満喫して、9月にお耳にかかりたいと思います。それでは皆様、また来月ごきげんよう。